質問はですね、どうしたら執着をなくすことができるか。どうしたら執着をなくせるかと、ということですね。そこでですね、まず、私たちが執着しているものとはどういうものか、これを知らないといけません、ね、例えば家の中にあるボールペンをですね、1本捨てようとしたらもったいないっていう心が起きたとします。あ、もったいないな、このボールペン、ね、捨てるのがもったいないなと、こういうふうに思った時は、それはそのボールペンに執着しているっていうことですね。こういうことです。ね、家の中にあるですね、タオルをですね、一枚捨てようとしたら、しかもボロボロのタオルですね、それを一枚捨てようとしたらもったいないなっていう心が起きたとします。それが執着の心です、ね、例えば家の中に雑誌とか、いろんな紙類とかがたくさんあったとして、その紙を捨てようとした時にもったいないなっていう心が起きたとしたら、それが執着しているものです、ね、例えば自分の持っているお金をですね、人にあげようとした時にもったいないなっていう心が起きたとしたら、それが執着の心です。じゃあ執着しているものって私にとってどういうものなんでしょう。どうして執着するんでしょう。どうしてだと思います。
もったいないな
もったいないなっていう心が起きてくるものが執着しているものです、ね、もったいないなっていう心が起きるものが、捨てようとした時にね、もったいないなって思う心が執着の心です。では執着しているもの、私たちが執着しているものって私にとってどういうものなんでしょう。
苦労して求めたものが執
着。苦労して手に入れたものが、例えば100円ショップのものでもね、執着するんですよ。これを苦労して手に入れました。
いや、100円くらいやったら今はね、そんなに執着もないけどね、まあ、古くなったらもう捨ててもね、そんなに。やっぱり昔のもこう一生懸命働いて、一生懸命食べてこう、こんなもんやっぱ執着残ります、今でもな。
うん、うん。
値段が高いです。100円のもんやったらね、そうでもないけど、はい、
ボールペンとかどうですか。
そんな
の中にある。
そんなのもいらないで、
あ、もうボワンとじゃあ1本2回は捨てられるんですね。
なんかします。
ああ、素晴らしいですね。
こういった子供がな、ここに置いていたボールペンあらへん、どないしたん、もういらんのかと思って掘った。何でも勝手に掘らんとね、相談したら掘ってやる。
いや、もう捨ててしまって、執着、それは息子さんにとってそれは執着していたものってことですね。執着しているものとはどういうものなんでしょう。
いつもいつもそれを思い出したり触ってみたり計算してみたりします。
いやいやいや、結構ね、執着しているものって日頃はね 触ってないものが多いんですよ。日頃触っていないものに執着するんですよ。ねえ、どうですか、貯金通帳の中のお金って日頃は触らないでしょ。でも執着してますよね。
ちょっと気になってる。暇があるから。これは息子にだ、そんなの、これは次男に言う。しょっちゅう私はですよ。
いや、それはね、お金に執着してるんじゃないんです。子供さんに執着してるんです。
あ、そうですかね。
はい、うん、で、執着してるものってどういうものなんでしょう。どういうものでしょう、執着しているもの。
買った時は値段が高くて、
買った時は値段が高いの、値段が高いものに執着してる。それは違う。高いものに執着してるんじゃないんです。お金に執着してるんです。はい。
あ、物に執着してるんじゃないですか。
物じゃないです。お金に執着してるんです。そこで執着しているものって私にとってどういうものなんでしょう。どういうものでしょう。
自分の分身と思えるようなもの。
自分の分身ってことは、執着しているものというのはイコールそれが、それが私。私だと思っているものに執着します。例えばボールペンを捨てようとした時にもったいないなっていうふうに思ったとしたら、そのボールペンは私だと思っているからです。逆に言うと、どうしたら執着をなくせるかといったら、これはボールペンであって私じゃないと思ったら執着は消えますね。ボールペンはボールペンであって私じゃないんですけど、だけど私だと思っているものが執着してるんですよ。さあ、息子さんに執着しているってことは、息子さんは私だと思ってるんです。本当じゃないよ、息子は息子であって私じゃないわ。私じゃないと本当に思えたら執着はなくなるんです。
その私の価値や存在を証明するものっていうことじゃないですか。
だから私を表すものです。つまり私自身だと思ってる、まあ、私の一部とか私の私だと思ってるわけですね。だから例えば子供に執着している人は、自分が死んでも子供が残るからね。だから死ぬことがそんなに怖くなくなるんです。つまり死というのは私の存在が消えてしまうことではなく、ね、私の一部がなくなって残りの大部分は生き残っていくんです。なぜなら私は子供だからです。だけど子供は私じゃないって分かったら、途端に死が問題になるんです。なぜなら死というのは私の存在が消えてしまうからです。先ほど、ね、高いものに執着するとこういう話がありましたけど、高いものに執着するのは、それはお金イコール私なんです。もっと言葉を変えるならば、私の人生はお金のために生きてきたからなんです。お金のために生きてきた人は高いものに執着するんです。つまりこれが高かったからっていうことで捨てられない人がいたとしたら、それは今まで自分は何のために生きてきたか、お金のために生きてきたってことになってしまう。正しいですけど、はい、 ね、だから多くの人はですよ、高いものはなかなか捨てられません。これが10万もしたとかね、20万もしたとかなるとね、捨てられないですよね。30万もした着物なんて言ったらね、もう捨てられない、ね、だけどそうやって捨てられないのは、この着物が、ね、もったいないからじゃないんです。その着物が30万もしたからなんです。そしてその30万というお金を稼ぐために自分の命をすり減らしてきたからなんです。つまり自分の命の結晶がこの着物だからなんです。つまり自分の人生というのはお金のために生きてきて、そのお金を交換してこの着物を手に入れた。つまりこれは私の命を削って手に入れたもの、だから捨てられないんです。でも考えてみると、お金のために生きていくっていうのはね、生きているっていうのは寂しいことですよね。でも世の中にはそういう人がいっぱいいるんです。お金のために生きている人が。ねえ、よくあるよね。人生お金じゃないとかってね。ドラマではよく見る。でも現実はどうかって言うとね、人生お金です、ね、だから何かあった時のためにお金を用意するんです。そうでしょ。子供のために何を用意しますか。もちろんお金です。死んだ、ね、自分が死んでいてね、子供に貸せるものは何か、お金です。っていうことはお金のために生きているってこと。逆に言うと、ね、子供のために残せるのはお金だけだとしたら、それって寂しくないですか。私が子供のためにね、私が生きてきたものをね、残すと言ってね、何を残すか、自分がね、何のために生きてきたかっていうことですよ。子供に残すものっていうのは、まさに自分が何のために生きてきたか。それを、一つ表すものですね。子供にお金を残すってことは、それは自分はお金のために生きてきたってことです、ね、つまりお金を稼ぐための一生だったってことです。だから、じゃあお金じゃないって言ったらね、人生お金じゃないよって言ったら、じゃああなたは何を子供に残しますかということになります。お釈迦様の子供さんラーゴーラーがね、ヤシャダラ姫に連れられてね、お釈迦様、あらあそこにいるのはあなたのお父さんよ、ね、ほらラーゴーラー、ね、あなたにね、お父さんのところへ行ってあなたの財産をくださいって言ってきなさい、こういうふうにね、ヤシャダラ姫が勧めたわけ。そしたらラーゴーラーがね、お父さんのところに行ってね、お父さん、僕はお父さんの財産が欲しいんだって言ったわけですよ、ね、当然ヤシャダラ姫はね、お父さんの財産って言ったらですよ、その、まあ、その何ですかね、王様の地位と財産と、ね、いろんなもう宝ですよね、お金ですわ。それが、ね、財産だと思って行かせたわけです。そしたらね、お釈迦様がそれを聞いてね、あなたの財産をね、くださいって言われたと。私の財産って仏法しかないなということで、ラーゴーラに仏法を残そうということで出家させたわけ。ヤシャダラ姫から見たらね、あれ、子供が出家してしまったと、ね、自分がね、大使としてのね、 自分の息子を王様にしてやりたいっていう気持ちでね、財産くださいって言ったのに、しかも長男ですからね、もうその王位継承権なんてあるじゃないですか。それをね、もらえるかと思ってね、財産くださいって言ったら、その財産が仏法だと。それはお釈迦様にとってね、お釈迦様は何のために生きてきたかって言ったら、仏法のために生きてきた。まさに子供に何を残すか、それはその人が何のために生きてきたかっていうことを表す目安です、ね、例えば子供に、生きる知恵を、ね、この世を生き抜く知恵を残していこうという人もいる、ね、子供にお金を稼ぐための方法を残そうとする人もいる、子供にいわゆる人間としてのね、いわゆる道徳ですよね、それを残そうとする人もいる。自分が何のために生きてきたか、それこそまさに自分自身ですよね。だからお金を残そうっていうことは、まあ悲しいですけど、お金のために生きてきたっていうことなんです。だからそのお金こそ私だと思っているということです。でもお金は私じゃないんです。それが分かったら執着をなくすことができるんですね。だから私たちが執着しているもの一つ一つを見てください。それが私を表すものです、ね、私、まあ私の体験で言わせていただきますと、私が執着していたものね、いくつかいろいろあります。まず100円ショップで買ったものね、これに執着してましたね。100円ですからとかってね言われましたけど、私ね100円で買ったものに執着してたんですよ。なんで100円ショップでね、執着していたか、100円ショップのね買った品に執着していたか、それは自分は100円ショップで買ったような安い人間だと思っていたからですよね。自分いわゆる100円ショップで買ったものと自分を重ね合わせているわけですよ。だから捨てられないんです。僕はね、まあ僕の体験ですよ。皆さんは知りません。皆さんはもう本当ねえ、自分のことはもっとすごい価値があるっていうふうにね思っておられると思うしね、子供にお金を残すってことはないと思うんですよ。だけど僕自身がね、自分のね恥ずかしい体験を言わせていただきますと、自分はねどうだったかなと、どんなものに執着していたかなと、こういうふうに思いますと、やっぱりねもう安いものに執着してました、ね、安いもの。なんで安いものに執着しているか、それは自分がそういう人間だと思っているからです。案外ね100円ショップの品を捨てられない人は多いですよ。100円だからって言ってね捨てられない。なんでか、それは自分はそんなに安いものだと思ってるから。だからその100円ショップの品をね捨てようとすると自分が捨てられていくような気がするんです、ね、100円、つまりこれは100円であってね、100円の品であって自分とは違うと思ったら、買ったばかりの100円ショップの品でも簡単に捨てられるんです。だけど捨てられないっていうことはね、それが自分だと思ってるから、自分はそういう100円ショップのような、ね、100円ショップの品のように軽く扱われるものだと思ってるから捨てられないんです、ね、頭の中ではね、そんな100円ぐらいとかね捨てようと思ったらいくらでもねいつでも捨てられるとかって思ってる。だけどね、自分の家の中に置いてあるものが さに自分が執着しているもの、特に使ってもないもんね、使っているから置いてあるならいいんですよ。使ってもないのに置いてあるのは、それは執着です、紛れもない。そしてそれが自分だと思っているんですよ、ね、私であったならば、その安いものがね、家の中にたくさん置いてあったんです。なんでかって自分は安い人間だからです。だから自分の価値を低く見ていた、ね、自分の価値を低く売っていた、安く売るわけですね、自分の存在を安く売ってきたんです。自分はそういう人間だってことですよね。そういう価値しかないんだ、まあ、そう思って生きていた。だから、あ、そうですね、本当に忘れもしないね、大学受験の時にね、京都ホテルに泊まった、ね、そして京都ホテルでね、一泊した時にね、夕食がフカヒレのスープが出たんですよ。もうそれを食べた瞬間ね、もうお腹の調子が悪くなってね、もう自分にはこんな贅沢なご飯は合わないんだっていう感じね、苦しかったです。毎食ね、こう、ね、試験の夜はね、その豪華な食事でね、もうどんどん体調が崩れてるわけです。それは自分にはそういう価値のあるところ、ね、まあ、いわゆるそのね、まあ、申し訳ないですけど、両親から見ればね、もう受験なんだから、記念すべき受験なんだから、それぐらい贅沢な生活をしてもいいじゃないか、贅沢な食事をしてもいいじゃないか、そういうふうに思うかもしれない、しませんけどね、もう自分の価値が低かったですから、その当時は。ね、だからもう自分にはもうこれ合わないって感じたわけです。いや、あまりにも自分、つまりその相手の方がね、すごいこうね、おもてなしをしてくれるわけじゃないですか。そのおもてなしをしてくれる、で自分はそんなに価値のある人間じゃないって思ってるから、だから苦しいわけですよ、そうしてもらうことが。つまり安いものだと思っているんですね、自分は。だからね、一生懸命庶民の料理を探してね、昼食はね、そしてね、カレー丼を見つけて、おお、これこそ庶民の料理だ、食べて、やっぱりこれが落ち着くと、自分はこういう価値しかないんだっていうふうに思ってたわけです。だから安いものが好きだ、高いものを買って大事に使うってことじゃなく、安いものをたくさん買うのが大好き。まあ大学時代はね、何が大好きかって言ったらね、半額セールね、もうね、何時になったらね、こう半額セールが始まるかっていうことを、ね、常に把握していってね、その時間になるとこう待ってね、で貼ってもらうのを待って帰っていく。なんていうんですかね、僕の時間って安いね、本当に。そのね、半額シールを貼ってもらうためにわざわざ行って、で半額にしてもらうことがね、ああ、これで300円浮いた、やったーとか言ってね、帰ってくる、このね、なんていうんですか、安っぽい人間ですよね、こういうことをするっていうのはね。まあ、それだけお金がなかったってこともあったかもしれませんけど、もうまさに金のために動く人間ですよ。ね、ちょっと安いから買う、ちょっとね、高かったら買わない、ね、もうあのお店はね、何時になると安売りが始まる、金考えることはね、もう金のために生きる、そういう安っぽい人間ですから、やっぱり100円ショップがよく似合うね。こういうの、あとね、またね、こう捨てられないものがあってね、使わなくなったもの、これもなかなか捨てられないですよね。もう何て言うんですかね、使わなくなったね、本とか、以前は使っていたね、使っていたけど使わなくなったラックとかね、棚とかね、 ああいうのってのは捨てられないですよね。もう一生懸命頭の中でね、どうしたら使えるか、どうしたら使えるかってね、考えちゃいますよね。もう使わなくなったんだから捨てればいいのにね、なんか捨てるのはもったいないって、ここにはね、お金がかかってたんだとかってね、思っちゃいますもんね。これ買うときはね、1万5000円も手出して買ったのにとかってね、もう使わなくなったから捨てようとする、これはね、捨てるのはもったいない、あ、こういう使い方もあるよ、あ、こういうふうにしたら使えるよね。つまり使える方法を考えちゃうんですよ。まだ使える、自分が使っているかどうかじゃなく、使えるかどうかで考えちゃうんですね。そして捨てようとするとね、こういう使い方もあるってね、アイデアがね、ひらめくんですね。こういう使い方もできる、こういう時にはね、使えそうだよとかね、なかなか捨てられない。なんで捨てられないんだったらね、まあ、こういうのが自分だと思ってるからです。自分は必要とされていないもの、みんなからね、自分は必要とされてない、使ってくれない、ね、もの、自分の価値は安いもの、そういうふうに、自分は執着していました、ね、だから自分がね、執着しているもの、どんなものかな、こう振り返ってみるとね、まあ、大体こう使わなくなったもの、安いもの、あとね、まあなんていうんですかね、使って、まあ、なんて大事に使ったわけじゃないですよ、雑に使ってね、ボロボロになったもの、どうですか、家の中にあるタオルね、えもうね、もうなんかこう繊維がいっぱい出てね、こう明らかにボロボロってなってるんだけど、使ってません。棚の上にはさ、新品のタオルがさ10個も20個も置いてあってさ、ね、お中元とかお歳暮でいただいたタオルね、それをね、こう上に全部置いてあって使ってるのはボロボロのタオル、まだ使えるとかと思います。まだ使えそうですよね。完全に使えなくなってから次のタオルを入れたらいいですよね。だから捨てられない、ボロボロになったもの、ね、どうですか、服とかね、靴下とかちょっと穴が開いてまだ履けるとかね、まあ、ここちょっと見えない位置だからとかね、まだ使えるとか、あと 2,3 回はなんとかいけそうとかね、どうですかね、シャツとかね、下着とかね、ちょっと穴が開いてもね、大丈夫ですよね。見えるところじゃないですからね、見えなかったら別に穴が開いたって大丈夫ね。それを捨てるのがもったいない、なんでか、捨てたらね、また買わないといけないからです。自分のためにお金を使うのがもったいないですね。なんでか、自分は安っぽい人間ですから。欲のためならいくらでも使うのね、欲のためならいくらでも使うのにね、自分が本当に使うもの、つまり本当の本当に自分のためにはね、お金が使えないの、まあ、安っぽい人間だから。だからボロボロになってもね、それを使い続けていく、あんまり気にしないね、シャツがね、この中にあるシャツがボロボロになっていてもね、まあまあまあ完全にちょん切れちゃう、ね、ちょん切れちゃうまでは切れるでしょ、少しここは中が開いてもね、大丈夫ですよね、見えないからね。そういうの、昔メガネはねつけてましたけど、メガネにね傷がついてもまだまだいけそうですよね。ねえ、ちょっとこう傷が入ったってね、大丈夫ね、ちょっと見えにくくなってもまだまだいける。だってメガネ一つ買うとね、高いもんね。自分のためにメガネ一つ買えない、そのボロボロがね、よく似合う私でしたね。考えてみるとね、こういうものに執着しているっていうことは、こういうものが私は自分だと思ってたんです。 そのくせね、お前は安っぽい人間だぞっていうふうに見られるのが嫌だね。ねえ、そのくせお前は必要ない人間だって言われるのが嫌でね、人前ではね、かっこつけたりするわけですよ。ねえ、自分はもう強い人間なんです、私の価値を認めてくださいってね、一生懸命ね、自慢話をするんですよ。私のことを認めてくださいって。ねえ、私はこういう人間です、この私の価値を認めてとか言ってね、一生懸命アピールするわけですよ。ね、だけど本心ではどうかって言ったらこういうふうに思ってる。だからといってそういうふうに人から見られるのは嫌ですよ。だけどみんながそういうふうに私のことを見ているんじゃないかっていう不安はありました。あんたはそういう安っぽい人間だぞっていうふうに見られてるんじゃないか、ね、あなたはそういう使わなくなったものがね、あなたなんだと、必要のない人間がね、あなたなんだよと、ね、あなたはそういうね、いわゆる人のお風呂というかね、人が必要な必要な必要じゃなくなったところをね、やるのがふさわしい人間なんだ。ボロボロってな、使ってもう人が使えなくなったようなね、もの、そういうものがふさわしい、そういうところがふさわしいね、自分なんだよと、自分で認めてるはずなのに人から言われると嫌なんですね。これが私が執着していたものです。悲しいですよね、こういうものが。それは持ってるだけでね、それに執着しちゃうんです。執着するのはそれが私だっていうふうに思ってしまう。だから捨てるんですよ。これは私じゃない、私はそんな安い人間じゃない、だから100円ショップのものも捨てるんですね。自分の中で自分だと執着しているものを変えていくんです。いわゆるこの我を付け替えるっていうふうに言うんですけどね。今までは非常に価値の低いものに我がついていたわけです。例えばこういうね、ボロボロになった T シャツ、そのシャツとかね、下着とか、そういうものに我がついていたわけ。ね、それを思い切って捨てる。いらない。ほんとお金かかりますよね。しかも人が見てもらうわけじゃない。ねえ、シャツに。お金がかかる。もったいないですよね。やっぱり次買いに行くときもね、一生懸命ヤスリを探しますよね。どれかね、バーゲンセールとかね、4つでね、1000円とかね。おお、これこそ探し求めていたシャツ。ね、こう手が出ますよね。だけど結局そういうふうに買ってしまうと、自分のためにね、自分のためにお金をかけたくないっていう発想なんですよ。ね、自分のためにね、250円しかかけられない1枚、まとめて買った方が安いかなとかね。なんで1枚捨てたら1枚だけ買えないの？1枚だけ買ったらいいじゃん。シャツを、必要なシャツを4枚、おお4枚で1000円ってね、おお、これだ、これこそじゃなくて、必要なのが1枚だったら1枚だけ買えばいいじゃん。1枚1000円のシャツは、まあ、1枚1000円でも安いですけど、1枚1000円のシャツを買ったらいいじゃないですか。1枚ね、5000円でもいいじゃんね。自分がそういうものを人が見ているからじゃなくてね、自分のために買うことによって自分はそんな安いものじゃないっていうことを自分の中に言い聞かせていくことができるんですよ。ね、メガネが傷がついてきた、買い替えると1万5000円かかると、ああもったいない、1万5000円もかかるならね、 ちょっとね、不自由だけど、このね、傷がついたメガネをつけていようと。ね。自分のためにですよ。自分が気持ちよく生活するためにわずか1万5000円もかけられないんですよ。ね。そんなにあなたは安い人間なんですか？安っぽい人間なんです。これはね、本当にこう安いものを買っていた時にはね、思いませんでしたね。今こう振り返ってみると、おお、安っぽい人間だったなと。そうだそうだ、安い。もうね、安いっていうことだけで目が輝いてましたね。おお、安い。半額ね、僕大好きだったのが半額。あとね、3つでね、こう安くなるとか、4つで安くなるとかってね、目が輝いてません。1つだとね、380円もするようなね、靴下がね、4つで1000円。ねえ、そうするとさ、本当は必要な靴下は1足だけなんだけどさ、まあ後から使うからっていうことで4足買いません。ねえ。しかもそれ気に入ってる気に入ってないから、特に僕なんて気に入ってないからね、どれも大丈夫だよとか言ってね、4つね、そのまま買っちゃったりするとかね。必要なものは1つなんだけど、なんかまとめてとかってあるじゃん、いっぱいこう、お惣菜コーナーとかするね、一つだとね、ね、150円の品がですよ、ね、4つだとね、400円になるとかってね、あじゃあ4つだと500円になるとかって言ったらね、おお、150円も安くなるじゃんとか言ったらね、本当は1つか2つしか必要なかったんだけど、まあでもね、4つ買っちゃえとか言ってね、買っちゃいますよね。安さに釣られるっていうか、安い、お得ってね、まあ安っぽい人間ですよね、本当に僕ってね、もう思わずね、欲しくなるんですって、こう、なんて、それがね、本当に必要かどうかじゃないんですね、自分にとって。こう安いと得、安いっていうのはいいっていうことでね、買っちゃうね。ね。それはね、もうお金のために生きてるんですよ。口ではね、文法に人生をかけるとかって言いながらね、やってることはお金に人生をかけてる。本当に文法に人生をかけるので、もっと文法のこと考えた方がいいですよね、文法を基準にしてね。ところが、まあ、お金を基準にして生きてる。まあ、これはいわゆる、ね、執着してますから。それを、安いものを捨ててね、あ、これからはもうお金のために生きるのやめよね。え、僕教師だし、皆さんにお金のために生きてるんですねってのは恥ずかしいでしょ。ねえ、やっぱり文法のために生きてますと、ね、お金のために生きてるんじゃないよと、お金のために生きてるんじゃないよってことはさ、あんまりお金を気にせずね、本当に必要かどうかで選びたいですよね、大切な自分のためなら。ね、それがいくらかってことじゃなくて、本当にこれが気に入ったかどうかっていうことで選びたいじゃないですか、ね、タオルとかもね、ボロボロになったタオルはまず自分が使って、お客様には新品のいいタオルではなくて、そのボロボロのタオルをまず捨てて、新品のいいタオルを下ろして自分で拭いた方がいいですよ。大事な自分なんですから、お客様よりね、自分の方が大事だと思うんですけどね。だからそのタオルをまず自分が使ったらいいですよ。あ、そうだ、お客様のね、時はどうしたらいいんですか。いいじゃん、自分の使っているね、こうまとめているタオルをね、一つお客様のために使ってもらったの。そんなお、ね、自分の使っているタオルをね、お客様に回すことはできません、ね、そんなにあなたは汚い人間なんですか。自分が使ったものはそんなに汚いんですか、ね、自分はそんなに価値のない人間だと思ってるから、自分の使っているものが回せないんですね。え、そうでしょ。食器棚にはね、お客様専用のティーカップが置いてありますよね。自分の使うコップはね、安いね、100円ショップで買ってきたような コップを使いですね、お客様に使うときはですよ、本当にこうね、ドリタキのきれかっこいいね、ね、そういうティーカップを使ったんですよ。どうぞって出すわけですよ。なんで日頃からドリタキのカップを使ってないんですか。結局自分にはそういう価値がないと思ってるからですよ。ね。だから自分が執着している。まあ今どうしたら執着がなくせるかって話ですけど、まあこれは言葉を変えるとね、どうしたらこういうものに対する執着から離れられるかってことだと思うんですよ。どうしたら価値の低いものに対して執着している気持ちをね、捨てられるか。もっと皆さんね、価値を高めていってほしいんです。自分はそんなね、軽く扱われるような人間じゃない。自分はもっと大事にされるような人間なんだ。そういうものに我をつけていってほしいんですよ、ね、整理っていうのはそういう我を付け替えていく作業なんです。自分の中にある価値の低いものを捨てて、一つ一つ価値の高いものに変えていくんです。そんな無理やり高いものじゃなくていいから、ね、自分に合ったそこそこの価値のあるものに変えていくんです。そんないきなりブランド品とかに変える必要ない。いや、もちろんそういうことはね、必要ないことだしね。そうじゃなくて自分に合ったものに変えていく。いや、そこにお金がかかるじゃない、いいじゃん。大事な自分のためにお金を使うっていうことはね、使えるんだからね。それが人が見ていようと見ていないとね、関係ないじゃないか、ね、ゆくゆくはね、自分の使っているものを自信を持ってね、人に勧められるようになりたいですよね。これは日頃使っているティーカップでもお客様にも出せる、これがいいじゃん、かっこいいじゃん。日頃使っているね、自分の使っているタオルでもお客様にも出せるね。そういう、うん、価値のある人間になっていただきたいなって思って、まあ、私もね、自分の反省を込めて言わせていただきますけど、本当に安いものやね、使わなくなったボロボロになったものをね、使っていたな。まとめ買いが好きでしたね。どうですか、ね、自分の気に入ったね、靴下がね、左に一足ね、450円、右側にはね、ね、4足1000円の1足250円の靴下ね、どっちを選びます。必要なのは1足だけですよ、ね、もちろん4足ですからね穴が開いた時のためにとかね、使うかなってはなくてね、やっぱり1足450円の品を買っていただきたいですよね。1足だけ。あとよくあるのはね、せっかく来たんだから、デパートに来たんだから、あれもこれもこれもこれもとかね、必要なのはこれだけだったはずなのにね、なんか帰ってみると、俺もこれもこれもそれもね、入っているとか、なんで安かったからとかね、そういうの、ね、わざわざね、そのためだけに行くのがもったいないんですよね。やっぱり安っぽいんですよ、だからそれ一つのために行く、なんかリッチな人間でしょ。僕はね、その一つにすごい価値を持ってるんだよ。ね、靴下一足だけでも買いに行くね、な、時間がもったいないって思わない。僕のね、ね、使うもののためにね、足を運ぶんだから、そんなもったいないと思いませんね。そうなってほしいですよね。せっかく来たんだから、あれもこれもこれももったいないよね、もう一回の時にね、できるだけもう、必要なもの買っちゃおうよとかね、必要じゃなくて、もうこれはね、安いとかね、じゃあ来年でも使っちゃおうかとかね、今じゃなくても使える時は来るでしょうとか言ってね、買っちゃうんじゃなくて、本当に必要なものを一つ一つ 買っていける、そういうね、安っぽくないね、価値のある人間になっていただきたいな。ね、そうしないとやっぱり、ね、自分の人生は何ですかとか、金ってなっちゃうわけです。子供のために何を残しますか、金ってことになっちゃうわけです。金じゃないものを残してあげてほしいんです。ね、もっと価値のあるものが世の中にあるはずなんですよ。そのためにまず生きてほしい。自分自身が。ね、わずか靴下一足のためにね、自分の靴下一足買うためにわざわざデパートに行けるような、そして一足だけ買って帰ってこれるような、そんなね、やっぱり自分に価値を持って生きていただきたいなって思うんですね。分かっていただいたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。